それでは、本当に今日このような戦いの賛美に導かれたことを本当に神様に感謝しています。というのは今確かに、その、トビコを今日用意してきたからなんです、ね、そして今日それと同時に取りなしをしていきたいと思っていました。それでこのようにして本当に取りなしの戦いの賛美から、このことを始めることができることをとても嬉しく思います、ね、アーメン。それじゃあちょっと最初に祈ります。神様、今からの時間をあなたの御手に委ねます。そして一人一人を十字架の血潮で覆います。そして主よ、今本当にこの時に必要な、知識、啓示、それをあなたからの啓示として受け取ることができるようにどうぞ私たちを助けてください。これからの時はあなたの御手に委ねます。イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
今日皆さんにお話しすることは、実はロバート・ヘンダーソン先生っているでしょ、天の法廷書いた人ね。でその先生の動画から一部分かち合って、それをもう少しちょっと説明を加えながら話していきたいと思います。で実はこの動画はこの後出します。
おー、
はい、でもYouTube でなんかすごい戦いがあってですね、戦いがあったのか、私がまあよっぽどコンピューターができないのかっていうのは非常に判断の難しいところなんですけども、でもほぼ終わった動画を丸々消して役も消しちゃったんですね。そういうことが起きて初めてです、初めて。しかも45分あったという長い。もうしばらく脱落して、もう脱力してどうしようかなって感じだったんですけど、まあ昨日無事終えました。それでこの後出しますので、今日皆さん今から話聞かれて、その後にまた復習みたいな感じで聞かれると、より内容が理解できるんじゃないかなというふうに思いますね。で神様っていうのはこの地球を作られたわけですけど、どういう目的で作られたかってことをまず私たち理解する必要があります。それは神様は大丈夫暑い良い目的で、ね、神様は良い目的でこの地球を作られました。だから神様は地球を作った時に一つ一つを見て、それは非常に良かったっていうふうに言ったんです、ね、でじゃあどんな目的があったか。神様は人に何この地を、支配する、そしてまた治める権威を与えました、ね、つまり私たちがこの地球という場所が与えられて、そこを御国の祝福で広げていく、御国の祝福が及ぶ範囲を広げていく、そして神様の愛と祝福がもたらすこの自由と愛でこの地球を満たすこと、これが人間に与えられた使命であり、地球に与えられている目的なんです。でよくみんなこういうふうに感じ、こう思う人もいますね。全部地球がごちゃごちゃになってぐちゃぐちゃになって真っ暗になって、そして神様来るってそうじゃないね。私たちはここで神様の権威与えられてますね。だからそれでいいもので満たしていくために神様は私たちをここに置いてくださってるんです。アーメンですか。そしてそれと同時に残念ながら悪魔もいますね。そしてこの悪魔もこの世を彼のものにしたいわけね、だから御国じゃなくて彼のキングダムにしたいわけなんですね。そしてこのキングダムを支配するっていう目的を持っています。この世界全部支配することが悪魔の目的です、ね、だからそれがどのように今働いているのか、そして現世界において、現社会においてそれがどんなふうに見られるのかっていうことをちょっと見ていきたいと思います。で、それを理解するに一番大切な聖句っていうのはこの、創世記11章に書かれていますので、それを見たいと思います。創世記11章というのは、最近ノアの話をしてたけど、ノアの洪水の後だ ね、ノアの洪水の直後の話です、はい、これを見ていきましょう、はい、創世記の11章1節から見ていきます。さて、全地は一つの話し言葉、一つの共通の言葉であった。一個しかなかったんだよこの国の、この世界一つの言語しか。創世記11章1節です。人々が東の方へ移動したとき、彼らはシンアルの地に平地を見つけてそこに住んだ。彼らは互いに言った、はい、さあレンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを、漆喰の代わりに歴史を用いた。彼らは言った、さあ我々は自分たちの名のために町と頂きが天に届く塔を建てて名を挙げよう。我々が地の全面に散らされるといけないから。その時主は人間が建てた町と塔を見るために降りてこられた。主は言われた、見よ、彼らは一つの民で皆同じ話し言葉を持っている。このようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと企てることで不可能なことは何もない。 さあ降りていって、そして彼らの言葉を混乱させ、互いの話し言葉が通じないようにしよう。主が彼らをそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。それゆえその町の名はバベルと呼ばれた。そこで主が全地の話し言葉を混乱させ、そこから人が主が人々を全地の全面に散らされたからである。これ皆さんもよく知ってる話だよね。これバベルの塔って言われる話ですね。このバベルっていう言葉ですけども、これはバーボーって、まあ、英語ではあるんだけど、つまりこう混乱させるっていう意味があります。混乱させる、ね、そしてまたここ今深夜のうちに部屋って書いてありますけども、これがいずれ後に起こされるバビロン、バビロン帝国になるわけ、ね、でバビロン帝国がいわゆるその権力を誇示して、そして世界を支配するような大帝国になっていく場所なんですね。だけれどもこの話はどうなったかというと、そこで最終的に神様が降りてこられたって書いてあるね。で降りてきて、そこで言葉をバラバラにして、みんななんかニハオみたいなニハオみんなしてで、まあ、もうバラバラになっちゃって、それで彼らの目論みはならなかったという、こういう話です。だからここで分かるように、最終的に神様が来て裁きを下されるということが分かります。そして団結したところを神様が散らしたということが分かります。これは後ほどもうちょっと見ていきますので覚えておいてください。でこれをロバート・エンダーソン氏が言ってたのは、彼夢でこれを見たので、で創世記11章を話している夢を見たの でそれなので開けてみたら、あ、これこそが今起きているグローバリゼーションだ、これこそが今起きているワンワールドの計画なんだ、と気づいたそうです、ね。で皆さんもグローバリゼーションって聞いたことありますよ ね。世界みんな仲良くやっていこうみたいなね。そしてまたワンワールドっていうのは、これ全部が一つの世界っていう考え方です、ね。そしてもしくはいい言葉で言えば地球家族なんて言ったりしますね。地球はみんな一つの家族だよ。まあそれはある意味そうですよね。私たち同じ地球をシェアしてるわけですから。そしてまた他の言葉で言うならば世界政府ということもできます。大体こんな名前で呼ばれてるってことを覚えてください。でここで見られる特徴は何かというと、まず一つは一致団結しましょう、ね、みんなで集まって何かやりましょうというふうに全てを集結させていくわけ、全てを集結させていくということが起きています。そしてどうしてそんなことをするのかというと、そうやって集結した後にそのトップを牛耳ればもうそのシステム全部を支配することができるわけなんです、ね。だからそれが狙いだということを覚えていきましょう。そしてここでよく見られるもの、グローバリゼーションもそうですけれども、それは主権国家を否定するということです。主権国家を否定する、ね、でそのワンワールド統治とか、もしくはこの、支配とアジェンダに賛成している人たちっていうのは主権国家を好みません、ね。だから国境を作ろうとか国境強化しようというとやたら反応するの、ね、国境を作ることをすごく嫌がりますね、なぜならば、なるべく国境をこう淘汰したいというかね、こういう曖昧にして、そして一つに一つにして、ね、こうブレンドして一つのまとめでくくりたいっていうのが狙いだからなんです。さあ、ね、じゃあ こんなことを悪魔が計画しているってことが何で言えるかっていうのを見たいと思います。でこれすごく有名なイザヤ書の14章、ここを見るとどうして悪魔が天から追放されて落とされちゃったのかっていうことが書かれています、ね。そこを見るときに悪魔が何をしたいかってことが分かるんです。イザヤ書の14章12節から14節まで読みたいと思います。イザヤ14章12節から14節です、はい。じゃあみんなで読みましょうか。それぞれ訳中だと思いますよ。3、はい。明けの明星、暁の子よ、どうしてお前は天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてお前は地に切り倒されたのか。お前は心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山で座に着こう、密雲の頂に昇り、意図高き方のようになろう。こういうふうに書いてあるね。ね、つまり何かというと、彼は何をしたかったの？一番天に登りたかった。そしていろんな山があるわけですよね。その政府でもビジネスでも教育でも何でも、その山の頂に登りたい、ね。そして意図高き方のようになろう。これどういうこと？つまり 神様のそう神様のようになろうとしたわけですね。でこれを目論んだために彼はルシファーは、天から追放されてしまいましたね。でだからといって追放されてしまったからといって彼の目的が変わったわけじゃないね。また地球でえんえんって泣いてるわけじゃない、ね、いやそうじゃなくてこうまだその同じ目的を持ってこれを成し遂げようとしてるんです。だから敵のいつも目的っていうのはこの国家もない区別もないこうなんていうの唯一の支配にする、ね、そして一括りにすることによってその頂を自分が取ろうとしてるんですね。それがあの敵がやろうとしてることです。でそれはもう大昔の創世記11章でももうすでにやっていたことだったわけ。だから彼の計画っていうのはその大昔から今まで変わらないっていうことが分かりますね。ルシファーの願いっていうのはいつでもこの世を支配すること、ね、そして神のように振る舞うこと、これが悪魔の目的なんです、ね、でだけどもこうやって皆さん聞いてグローバリゼーションってグローバリゼーションなんか社会の教科書でも、ね、出てくるんだけども、 あたかもいいことのように書かれてるので、いいこともたくさんあるよ。私もいろんな国っていろんな人たちとね知り合うのも大好きだしね、そういう意味では地球家族っていうのは素晴らしいコンセプトだと思うんですけれどもね。そしてよく、まあ、ワンワールドっていう考え方はこう良いことでむしろ正しいことのように思われている予想われていますね。ねでグローバリゼーション良くないみたいな、地球家族良くない国内良くないみたいにね、そういうふうに思うわけですね。だけども、そこの背後にある霊っていうのは実はそこで反キリストの霊が働いているのだということを私たちは知らなければいけません。だからもちろんね、いつも言うけど悪魔がこんな悪魔フォークみたいの持ってだよこうやって来れば悪魔だって分かるんだけど、ね、すごくいいことのようでめちゃくちゃ良さそうな人で来るから私たちはこの人に失礼にしちゃいけないな、少しこう上手にやっていこうかななんて思ってしまうわけですよね。だからそこの見分け方っていうのはすごく難しいわけなんです、ね、悪魔というのは非常に狡猾なんです。そして嘘偽りを使う欺きを使うものたちなんですね。でただ一つ分かることはこのグローバリゼーションって、ね、ワンワールドって良さそうなんだけど、これに反対しようものならって、ね、これに反対意見を言うものならすごく非常なの厳しい反応を受けるわけ、ね、でなぜかというとそれはいろんな人々のメディアを聞いてこの考え方にすっかり固まってるわけ、確信を持つに至ってる。だからこれをいやでもそれってさなんて言うとはぁーみたいななんていうのそれに対して寛容性がもうないんですよもはや、ね、なんか何言ってんのみたいなわけ。そうするとこっちもなんかこういうことを言うとなまたなんか顔が立つから黙っとくかってますますますます黙らせられていくんですよ、ね、でそれが起きていく。つまりどういうこと、自由がなくなっていくんです。だからこの自由はかりな、自由って言葉キーワードなんで皆さん覚えておいてください。でトランプ大統領がね2016年に当選しまして今度11月に選挙またやってきますけれども、うん、トランプ大統領っていうのは2016年何のスローガンで勝ったんですか、なんていうスローガンだった、
Make America Great
Again。 そうです、 Make America Great Again だとね、ま、MAGA ってよく書いてある、 MAGA でね、で Make America Great Again っていうのはどういう意味かというとアメリカをもう一度偉大な国にしましょうっていう、これが彼のスローガンでした。でこのスローガンのもとに、彼はまあ実際勝ったわけ、選挙に勝ったわけなんですね。ね、つまり何どういう話だったかというと国境を強くしてアメリカを守りましょう、ね、それから国力を高めましょう、ね、そしてまた外に出ていた多国籍企業にもう一度自国に帰ってきてもらってアメリカ国民を雇ってもらおう、強いアメリカを取り戻そうっていう、ね、これが彼 の、 スローガン、キャンペーンメッセージでした、ね、でだからといってよくトランプはだからなんかファシストだとか、まあ、いろんなこと言われましたけれども実は見てるとトランプは他の国よっぽど前の大統領を助けますね。ね、だけどでもまずは自分の国民が最初ですと。でこんなさ聞いたら当たり前じゃないって思うでしょ特に日本人ね自国大切にしますからねそれで親だってそうだよね、まず自分の親子供じゃん、自分の子供を無視して他の子供を大切にしてるのこれおかしいよね順番的に、ね、だから当たり前のことなんですけれども、だけれども実はこの Make America Great Again っていうこのスローガンはグローバリストからしたら まさにパンチだったんですよ。まさにパンチだったんね。で、あのそトランプすごいその辺面白いんですけど、本人が自覚してるかがさっぱりわかんない本人がそのことを分かってるかはわからないんですけれども、でもグローバリストたちにとってはね、もう着々と予定が進んでいたのにとんでもない番狂わせが起きたわけね。だけどこれは神様に、彼は神様に選ばれてる器なんですね。だからあんな絶対トランプは勝たないってみんな思ってたのに、彼は勝ったんですよ。すごいよ ね。だから本当面白いですね。そしてその後にじゃあ何が起きたかっていうと、その後になってブレキシットが起きました。イギリスが EU から脱退しました、ね、でだから EU っていうのも大きな一つの括りだよね。そこからイギリスが出たわけ、ね、そして何だっけ今の首相
ボリス
みたいな、まあ、ちょっとトランプっぽい人が首相になったわけ。そして今度はブラジル、ボルソナーロ、ね、ボルソナーロも今度は南米のトランプってやってる、ね、その人がまた当選したわけ。で今度はオーストラリアで、ちょっと名前忘れしたけど、あの首相が、彼も保守派の首相ですね。でちなみにヒルソングの教会の、信徒さんですけれども、ね、でその人が首相になった。つまり何が起きたかというと、国々が自国を大切にしようと主張始めたんです、ね、主権を主張し始めたんです、ね、だからあれうまいこと言ってたのにあれれれれれっていうふうに、まあ、グローバリストにとってはなってるわけなんですね。じゃあこの主権というのは何か。これは主権というのは神様のデザインなんですね。神様のデザイン、なぜならば神様ってクリエイティブなのね。だって私本当すごいと思うよ。犬、チワワもゴールデンリトリーバーも同じ犬だね信じられませんって感じですけども、犬一つとっても本当にいろんな種類があるんですね。だから人間ならなおさらのことね。です。そしてまた国も神様一つ一つを本当にその特徴を持って特別に作られてるんですね。だから一つの国、こっちの国と全然違っても構わないわけね。そういうふうに神様はクリエイティブに一つ一つの文化を作っておられる、言語を作っておられるんですね。だからそれぞれの国がこの自分らしさっていうのをこう尊重しながらね、喜びながら、それぞれの場所をきちんと収めていくっていうことが、これが神様がもともと意図したことなんです、ね、だってそして逆に言うのであれば、それぞれの国が国力を保って主権を持ってそれぞれの場所をきちんと収めているのであれば、ワンワールド政府っていうことは絶対起きないんです、はい、でそれを思うとだよ、それを思うとアメリカの国力を保つってことはものすごく大切なことなんです。だからうちらがなんか私がまあ何か半分外人だからって外人じゃないけど、なんかアメリカの話するんじゃないかと思うかもしれませんけども、アメリカがどこに行くかってすごい大切なんです。世界にとってすごく大切なんです。だからトランプのためにも本当祈っていかないといけないですね。ね、なんでかというと、アメリカが強い限りはワンワールド政府っていうのは実現に至りません。だけどそれが狂ってしまうと、今度出てくるのがチャイナが出てくる。でもチャイナはもうグローバリストリストとつながってますから、だからそうするともういろんなことが加速していきます、ね、だからそれが今とても大切だからこそ今アメリカは総攻撃に遭ってます、ね、でちょっと話したら時間がジョージ・フロイドの話もちょこっとしたいんだけども、ジョージ・フロイドってね最近アメリカですごい暴動起きてますよね。で皆さんもよくご存知だと思うんですけれども、その白人の警官が、まあ、黒人を、殺してしまったということですね。で彼がどうしああやって死んでしまったっていうことは、これは本当に悪だと思います。あるいは本当にひどいことだと思うし、そのことに関しては誰も初めから異論を唱えていないと思いますね。そしてその白人の警官というのはその今ちゃんと処罰されて殺人罪に問われているわけなんですね。でその後にこの暴動が起きているってね。だけどこの暴動が起きている、そんでね、私たち見てやっぱり何その白人人種差別って根強いんだねっていうふうに思うかもしれません。だけどもじゃあなんであんなあちこち火ついてね、ボーボーあちこち燃えてんだとね、なんでお店にみんな窓ガラス割って、ね、黒人が黒人 のレストランに入っていて物を盗んだ、なんであのこと起きてんだ、おかしいなと思いません、ね、考えられないよね。考えないでしょ、ね、でそれはなぜかというと、こういう時を機会を利用して国力を弱めて、そして暴動を大きくさせる人たちが後ろで働いてるからなんです。 ね、でそれをアンティファって言いますけれども、そのアンティファの人たちっていうのは元々の元を探っていけば後ろの大元の、そのアンティファたちをいろいろチケット買ってあげて、ね、いろんなところに送り出して暴動を起こさせてホテル代から食事代まで出しているのはグローバリストの人たちです。それでそういう人たちがもうわーわーわーわー騒いでいるわけなのね。そうすることによって国力を、信じられないことですけど国力を弱めようとしている政治家たちがいるっていうことなんです、ね、そしてそれだけじゃなくて、あのブラックライフマターズって聞いたことある？あのなんか大きなね、そういうちょっと過激派っぽい、あの黒人のなんていうのかな、人権擁護団体みたいなのがあるんですけれども、で BLM っていうんですけれども、でそこがなんと48時間で、20億円だから集めた、これで。でそのお金どこ行ったと思います？民主党の選挙運動に行きましたよ、まっすぐ、ね、だからあの実は4年ごとに選挙の直前になると必ず人種問題が起きます。なぜかというとマイノリティの票が大切だからなんですとか、まあ、いろんなことが起きてるわけだから、そのことを私たちはよく、まあ、そこまで知る必要はないけど、後ろにいつもグローバリストな動きがあるってことを理解してると、いろんなことがあれおかしいな、なんでこうなってるのかなってことが見えてきます。で、あの日本でもほら、もともとこのジョージ・フロイドさんって、まあ、前科いっぱいあるんだよね。でそれが日本でどのくらいあの出てるか分かんないんですけども、まあ、あのドラッグ中毒者だったんですね。で、あの前回警察から出てきた時はその妊婦さんにのお腹にがんを突きつけて、そして他の5人仲間連れてきて、そして一重、あの要するにドラッグを買いたいからね、あの荒らして、それで帰っていって、まあ、捕まっていたとね。でその今回捕まった時も彼らあのハイの状態 で、まあ、検出したら2種類 のドラッグが検出されたっていう、まあ、そういう事情もあるですね。でもそういうの全く出てこないで、まるで彼ヒーローみたいになっちゃったでしょ、ね、であのそれを鵜呑みにしてはいけないんですね。なんでこんなこと起きてるのかなっていつも考えながら見ていかないと、今メディアが本当にその辺のこと一つも出してきません、うん、ますますそうなってきちゃってるんで今。だからあのこのワンワールドっていう策略があるってことを知ってると、いろんなことがあのもうちょっと見えてくると思います。でも神様はその、バベルの塔で最終的に裁きを下されたように、この、ことにおいても最終的に裁きを下してくださいます。それは私たちが祈っていくことがとても大切です。じゃあそれをちょっと見たいと思うんですけど、黙示録の18章見ましょう。黙示録の18章です。はい、黙示録の18章を1節から5節まで見たいと思います。はい、じゃあ、1節2節まで一緒に読みましょう。3、はい、その後私はもう一人の御使いが大きな権威を持って天から上って下ってくるのを見た。地はその栄光によって照らされた。彼は力強い声で叫んだ。倒れた、大バビロンは倒れた。それは悪霊の住みか、あらゆる汚れた霊の巣窟、あらゆる汚れた鳥の巣窟、あらゆる汚れた憎むべき獣の巣窟となった。はい、まずここまで、ね、この大バビロンっていうの、これがワンワールド政府を意味しています、ね、大バビロン、これもともとのバベルって考えればいいわけね。ね、そうするとここで分かっていることは、鳥って書いてあるんだよね。あらゆる鳥の巣窟になった、汚れた鳥の巣窟になったって書いてあります。つまりこの鳥っていうのは何を言ってるかっていうと、悪霊たちを言ってるわけね。悪霊のものを、巣窟になった。で巣窟っていうとなんか悪いことやってる住処みたいに聞こえるんですけども、あの実は英語で見るとケージってこう檻カゴとか、あとプリズンって言って刑務所っていう言葉が使われています。つまりどういうことかっていうと、自分たちがそこで、まあ、きらびやかな、なんか建物を建ててそこでなんかしめしめってやってるんだけど、最終的にそこにあの捕まえられちゃう、自分自身をこうなんか閉じ込めてしまう、そういうことが起きるっていうふうにここで書かれています。そして次に3節を見てみましょう。じゃあ一緒にもね、3、はい、全ての国々の民は御怒りを招く彼女の陰行のブドウ酒を飲み、地の王たちは彼女とみだらなことを行い、地の商人たちは彼女の過度の贅沢によって富を得たからだ。でこれもすごい面白いの、これあのまたねグローバリストの観点から読んでくださいよ。でそうするとここでまず一つ見えること、それは王たちが この彼女と淫行にふけるって書いてあるわけ、ね、淫行のブドウ酒を飲むって書いてあるわけ。つまり王たちっていうのはどういうこと、政治家とか、ね、そういうことですよね。でここであのロバート・ヘンダソンが動画で言ってたのは、こう国々で政治家が就任して、まあ、大統領なり首相なりになります。そうすると就任した時は彼らはグローバリストではない時も多いと。ところがあの就任するとまるであたかもグローバリストに変容したかのようになって、この任されている国がそのワンワールドのシステムに組み入れられるように誘導し始めるっていうんです、ね、でだからそれがもともと隠していて勝ったら表現したのか、もともとそうじゃなかったのかわからないんですけども、どちらにしても言えることはその陰行のブドウ酒を飲みって書いてあるじゃん。つまりなんだろうね、そこにやっぱさ取り込まれてくるんだよね。それとちょっと妥協してちょっとってやってるうちにこう取り込まれて、そして全く一部になっていくことで力を吸われていくっていうこと、それがわかると思います。それからあと一つここに書いてあるのは地の承認って書いてある。承認何？ビジネスマンだよね。ビジネスだ。地の商人たちは彼女の過度な贅沢によって富を得た。つまりこのグローバリゼーションとこの彼女と協力することでビジネスマンがめっちゃお金儲けるってことですって書いてあるわけですね。ね、でこれはその特にあのこれ言ってるのは中小企業とかの話じゃないよ、ね、そうじゃないよ、あのガーファ系のね、まあ、大きなあのビジネス、高いレベルのこのビジネスのことをあの言っていますね。そんでこの高い地位のビジネスの人たちっていうのもこの構造と同盟関係にありますと、あの土場先生が言ってます。でも本当そうですよね。なぜならばグローバリゼーションっていうのは国際レベルで利益が上がるようにたあの働くからです。だからその自由貿易協定だとか TPP とかさ、ああいうのもあのその一つと言えると思います。であの多国籍企業ってあるじゃんね、で多国籍企業をあの藤井元気って人が好きでよく聞いてるんだけど、その人は無国籍企業って呼ぶのね。で本当だって私もつくづく思ったんですけど、なぜかというと多国籍じゃなくてもはや無国籍なんだよね企業が。でなんでかというと多国籍企業というのは本来ならば、例えばじゃあ日本に、まあ、じゃあアメリカにいますよとね。でアメリカからじゃあ、ベトナムが、ね、に、まあ、工場建てようね。で工場建てましたとします。そしたら本来であれば、まあ、じゃあ日本でしょうね、日本とベトナムね、これで2つの国になるはずじゃん。ところが日本から会社が出ちゃうことで日本国民も雇用がなくなって、例えばね大きな自動車工場で日本も損してる。そしてこうやって入ってきました。じゃあ本来ならだよ、その工場作った地域が潤うはずじゃん。ところがものすごい安い賃金で叩いてね、あの繊維工業なんかまさにそうですけど、で叩いてものすごい賃金、社会全体の賃金を下げちゃうっていうね。でその国がますます貧乏になって、それで誰も我慢するようにシステムが作られていくわけですね、うん、そうするとこっちの自国も行った国もどっちも誰も得してないわけで、誰が得してるかって言ったらその企業だけが得してるんですよ、うん、だから今起きてる多国籍企業っていうのはお金をあんまり落としてないんだよね、うん、それぞれの国が潤っていくためにあの貢献してない場合が非常に多いんです、ね、だからこれは本当に良いものではないって知ってやることが分かります、ね、で何が起きるかというと結局お金が集結されていくわけよ。そういう力がある人とかに集結されていくわけ。そうすると情報も集結されていくわけ。そうするとますます独占しやすくなって、このワンワールド計画がますます大きく前進するっていうことです、ね、そう考えると本当に起きてるなって思うんですよね。で人身売買もここに入ってくると思います、ね、それからワクチンも私たち気をつけて見ていかなきゃいけないと思います。私マスクもそうだと思うんですけど、今日はその話はしません。はい、じゃあもう一度今度は、あでごめん私めっちゃ早くしなんだよ。大丈夫ですか。はい、創世今頃言うけど創世記11章をもう一度あの見たいと思います。そしてあの先ほどのところもう一度見て、あのワンワールドの特質っていうのをここでもう一度見たいと思います。はい、じゃあまず11章の3節見ましょうね。じゃあもう一回一緒に見ましょうか。3、はい、彼らは互いに言った。さあレンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを、漆喰の代わりに歴性を用いた。 はい、ありがとうございます。じゃあまずここで一つ見たいのは、レンガを作ってよく焼こうって書いてあるんです。レンガを作ってよく焼こうね。でこれはレンガっていうのは何を意味するかっていうと、このグローバリストもしくはワンワールドの計画っていうのは考え方を形成することにあります、ね、考え方を形成する、もしくは思想を吹き込む、もっと言っちゃえば洗脳することにあります、ね、だからまずどうやって人間を支配するか、世界を支配するか、それは私たちの考え方を形成することだね。そしてそれでよーく役になって、だからもうガツッと確信に至る、これしかないっていうところに至るまでそれを徹底的にやるっていうことですよね。これがまず一番最初ね。だから先ほども言ってたよね、人々はもう揺るがない確信持ってるから、もうこうだって思ってるから、いやでもこれさとか言うと、はぁーってすごいびっくりして、なんか愕然とされちゃうっていうのは、あのこれが理由なんです。で私あのそれを話しててちょっと思い出したんですけど、ちょうど2016年 の, あの大統領選のちょこっと前に、あの結構ね、あのトランプ大統領、トランプの支持者ってすっごいあちこちでいじめられてたんでね、なんかあのいじめにあったりして、いじめっていうかバッシングにあっていたんですよね。そしたらある一人の人が、なんかこういうメガハットみたいなのをかぶってた人に、え、あなた本当に本気なのって、本気でトランプのこと応援してんのって、じゃあ重力信じてないのって言ったので、私びっくりして、そのたまたまなんかで見て、すごいトランプを応援することは重力がないと思ってるぐらい この人にとってはありえないことなんだって、そこまでもうなんだろう、重力ぐらいと確実なことっていうの、確信に至ってんだって。でそれすごいよね、ていうか怖いですよね、うん、でそうなってるんだって。で、まあ、大手のメディア CNN なんか もそうですけれども、まあ、ほとんどあのアンチトランプです。今もすごいアンチトランプです。まあニュース見てれば分かるよね、みんなアンチトランプです。でだからちょうど16あの開票を始めた時に、あれ下手するとこれトランプ勝つんじゃねみたいになってきた時に、もうニュースキャスターたちがもう平成じゃなかったのあのニュースの人だからもう中立な立場で言うしかないじゃん、もうわなわなわなとか、もう涙つーとかってニュースキャスターなのにもう我慢できなくて、あみんな本当にあのアンチトランプなんだなっていうのはその時すごい思いましたねってことがありました。だけど皆さんここまで聞くと、じゃあどうやってそんなの見分ければいいのって思いません？こんな、こんな狡猾なことが起きてて、私そんないろんなこと知らないし、歴史も分かんないし、国のことも分かんないし、どうやって見分ければいいのっていうふうに思うと思うんですよ。だけどもそれはこれですよね、その第二コリントの10章3節から5節、あ、開けましたね、3節から5節に書いてあるように、私たちはあらゆる神様に逆らって立つ試練を捕まえて神の前に服従させますっていうふうに書いてあります。じゃこれちょっと読みましょう。第2コリント10章3節から5節です。いいですか。第2コリント10章3節から5節です。読みましょう。3、はい。私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神のために要塞を打ち倒す力があるものです。私たちはさまざまな議論と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち倒し、またすべての計りごとを取り押さえてキリストに服従させます、ね、だから私たちはこのことをできるってことですよ。逆に言えばね、こうしますって書いてある。神様はそんなできないことを私たちに言うわけじゃないので、あの私たちに必要な知識っていうのを与えてくれます。必要な情報を与えてくれます。それを啓示として与えてくださいます。だから特にやっぱり今この時代に生きているもクリスチャンとして、神様は私にがあなたに敵対しないように、善意からでもね、敵対した考え方を持たないように、主よあなたの考え方を教えてください、あなたのご計画を教えてください、そして、それに必要な情報があったら神様それを私に教えてくださいって、こういうふうに祈っていきたいと思います。これがまずとっても大切なことですね。そうするならば神様は確かにしてくださるんです、ね、で あと最近ね、なんかアメリカでシビルジャーナリストっていう言葉が出てくるんですけど、シビル、国民の一般庶民のジャーナリストみたいな考え方 ね、うん、ねでそれはどういうことかっていうと、多くの人々は ったら、あ、メディアも当てにならないなと、すごく偏ってるなってことに気づき始めてるんですね。でこれ日本でもそうですよね。日本でもそう。でそうするとじゃあ自分でいろいろ調べてみようとか、そのアルターナティブメディアじゃないですけど、そういうものが今出始めてるわけ、いろんなところで。でそれだけじゃなくて、おかしいなと思ってこういうところを調べたらこんな情報出てきたよっていうのを今度自分で YouTube 出して、あの調べて出してくれて、でもすごくあの面白い情報を出してる人とかっていうのが出てきてるんです ね。だからそれも本当素晴らしいと思うんですよ。だから逆に言うならば、私たちもそういう意味でシビルジャーナリストになるわけ。この情報大切だと思ったらシェアしていく、ね、そういう風にして少しずつ聞いていくうちに、あ、こういう考え方もあるんだなってことを人々がやっぱり、知っていくってこと、これすごい大切なことだと思いますね。アメン。だからあのそういう意味では、まあ、その YouTube でも Google でも Facebook でもそうですけど、やっぱりそのグローバリズム の一環の中にあるので、あのいつ情報がすごく制限されて、まあ、そういうこともよくありますけど、されてくるかわからないので、やっぱりあのこっちでダメそうだったら別の検索方法とか、それから、こっちでもう配信できなくなったらこっちで配信しようみたいなことも、あの考え、具体的に考え始めなきゃいけない、そういう時代になってきてるかもしれないですね、はい。そして2番目です、1章の3節ね、さっきのところですけれども、あ、11章3節もう一回戻りましょう。出エジプト記の11章3節、あ、出エジプトじゃない、創世記、創世記の11章3節、さっき読んだところに戻ります。そしたらさっきでレンガを作ろうという話だよね。で次に彼らは石の代わりにレンガを、漆喰の代わりに歴製を用いたって書いてあります。じゃあこの2つ見ていきます。まず石の代わりにレンガでしょ。石って何ですか。石は自然、そう、そして個性があるんだよ、ね、石っていうのは個性を表す。だからまあ国で考えれば主権国家を表すというふうに考えることもできると思います。そしてそれだけではなくて、第1ペテロの2章5節には、私たちは生ける石として神の家に築き上げられって書いてあります。だからバベルの塔はレンガで作ってあって、それが漆喰で、その話をしますけど、固められているんだけども、でも神の家っていうのは石で作られるわけね、そしてそれぞれの個性が組み合わさって神の家っていうのが建てられていくんです。素晴らしいですね。自由、自由です自由、ね、だから同じように考えないと、もうその積み重ならないレンガとは違う、全然違うんです ね。そしてだからそのようにまずあの石の代わりにレンガだった、ね、つまり何、みんな同じじゃなきゃいけないね、日本もそうだけど、日本だけじゃないんだって思いますよね。みんな同じ、レンガっていうのはね、同じじゃなきゃいけないんだっていう、ね、それがあのグローバリゼーションの中では起きていくわけなんですね。逆にだけれども神様が言ってるのは石なんです ね。そしてそれだけで次に石の代わりにレンガをでしょ、漆喰の代わりに歴性を用いたって書いてあります、ね、でこの歴性っていう言葉、歴性ってうちらあんま使わないから何かなと思いますけど、ある訳ではアスファルトって書いてない、うん、アスファルト、アスファルトって書いてありますね。アスファルトのことを言います、ね、つまりアスファルトって何作るの、道路だよね。つまり道路が作れるほど車乗っても離れないぐらいくっついてる、ガチッとくっつけるのがアスファルトなんです。だから漆喰じゃダメだと、ね、そうじゃなくてみんな一つ一つ同じにして、同じ考え方にして、同じ規格にして、それを漆喰でガチッとアスファルトで固める、これがバベルの塔なんです、ね、でこの漆喰は何を表しているかというと、この漆喰は恐れを表しています。でこの恐れで同じ考え方を持った人たちががっつりくっつくと、もう離れないんです。だから神様はここで言うわけだよね、彼らが今一致団結してこのようなことをし始めたならば、彼らは何でも成し遂げることができるって神様が言ったんだよ。ここね、6節でしょ。このようなことをし始めたなら、今や彼らがしようと企てていることで不可能なことは何一つないと言ったんです、ね、だからそういうふうにしてあの恐れを持って行動をあの、誘導していきます、ね、でそうするともう本当にガチッと固まって勢いになるんです。でやっぱり皆さん今回コロナを通ったことですごいいろんなことね、その辺のことを考える機会ってたくさんあったと思うんですよ。恐れっていうのが によってどれだけ人間っていうのは、うん、あの行動を共にできるのかっていうか同じ行動を取れるのかとか ね、でもちろん恐れって言ってもなんていうのかな、その理にかなった部分もあるわけですよね。だけれどもやっぱりその感染する恐れよりもやっぱ何の恐れがあったかって、避難される恐れだったと思うんだよね、うん、ね、その一人だけしてないとかさ、うん、なんかあこれ仙台何ナンバープレートが外からとかさ言われるのが嫌だっていう方がよっぽど恐れとしてはあったと思うんですよ ね。でそういうふうにしてあのみんなが同じレンガで、そしてそれがしっくい、恐れというしっくいじゃないや歴史で固められている時に一人で石でやろうとするっていうのはこれ大変なことなんです、うんね、本当に大変なことなんです、ね、これはあのグローバリストがやる手段だってことですね、うん、バベルのこと。それからあと一つあの社会主義のことをもうちょっと触れたいんですけれども、社会主義もしくは共産主義、これもワンワールドもしくはグローバリストの一つの手段です。でまあ、共産主義で考えたら分かりやすいと思うんですけど、共産主義って神がいないよね、うん、で共産主義っていうのは神いない絶対無神論者なんですよね、うん、そしてまた国民は皆国家と言いながら家族がバラバラになります必ず、ね、あのカンボジアのポルポトだってそうだし、中国だってそうだし、ね、スターリンの時だってそうだし、家族がバラバラになる。どうして家族がバラバラになるかって言ったら、政府が全てもう家族の生活に至るまでコントロールするからなんです。だから各家族がそれぞれ自分の家族で良いと思うものをやっていく自由がなくなるから家族がバラバラになってしまうんですね。だからそれくらい自由が奪われるっていうことです。そしてもともとはその社会主義なんかもみんなね、あのみんな仲良く、ね、みんな平等って言ってくるんですけど、みんな平等みんな平等って集めたら俺がトップって絶対そこで独裁者が出てくるわけね。そうでしょ、ね、まさにスターリン、ヒトラー、ヒトラーはファシストでしょうけど、でそれからキム・ジョンウンだってそうですよね。だからあの本当すごい、やっぱ本当そうなんだなと思うんですけど、まとめて独裁者、このパターンね。でやっぱ悪魔ってものすごく支配力よくあるんだよね、支配したいんだよね全部を、どうしても。だからその悪魔と協力する人っていうのはやっぱりものすごい支配欲っていうものが出てくるんだよね。だからこれが本当に悪魔の持ってる性質なんだなってことがすごくわかるんですね。でそれと同時に今回またその対極として、神様っていうのはやっぱ自由を与える方なんだなってことをすごい思いましたね。だから神は愛ですでしょ、ね、そして神は愛であって、私たちは自由意志によって神様をイエス様を救い主として受け入れました、ね、自由意志によって私たちは神様を愛して神様を礼拝します。神様を礼拝しないと、ね、なんか連れていかれる、連行されるとかそういうじゃない ね。なぜならば愛っていうのは自由意志がなかったら絶対成り立たないことだからです。だから神は愛ですってことは神は自由意志を尊重しますってことなんですよ、ね、愛と自由意志っていうのは本当セット、愛と自由っていうのは本当一つのセットなんだなって思いました。でそれと今回そのあのバベルの塔の時も分かるんだけども、恐れっていうのは自由がないことなんだよ ね。恐れっていうのは自由がないところに恐れがあるんですよ。もしくは恐れがない、あ、違う、ごめんごめん、恐れがあるところには自由がないんですよ。でしょ、恐れがあるところには自由がないですね。だからこれも本当にあの聖書の言っている通りだなと思いました。ちょっとこの聖句開けたいんですけど、第一ヨハネの4章18節第一ヨハネの4章18節はい、じゃあ一緒に読みましょうか。第1話4章18節3、はい、愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全くものとなっていないのです、ね、で本当にこの聖句は真実だなと思うんですね。だから本当に神様の愛、ね、その愛があるところには恐れはない。なぜならば愛と恐れっていうものは愛入れないものなんですね。ね、だから本当にそのようにして私たちがこう、神様、私はあなたを愛することを選びます、私はあなたに従って生きることを選びますっていう風にして神様と関係を築いていける、そういう神様だってことは本当に感謝なことだなと、素晴らしいなと思いました、うん、アメン、 そして、まあ、ちょっと皆さんと祈っていきたいと思うんですけれども、最後に最後っていうかあと一つちょっと聖句を開けたいですが、使徒の5章29節見てください。使徒の働き5章の29節その社会5章の29節読みます。しかしペテロと人たちは答えた。人に従うより神に従うべきです。 Okay? 人に従うより神に従うべきです。で、日本でなんでクリスチャンがなかなか増えないかなって思うと、まず一つはやっぱり周りのプレッシャー、今回のことでもすごい分かるけど周りのプレッシャーっていうのはすごく大きいんだよね。うん、でもちろん、ね、いい理由があることも多いんだけど、周りのプレッシャーから一歩先に出て、それでも私神様を信じて生きていくことを選び取りますっていうの、これ大変なんだよね、うん、すごく国民性としてこれがものすごく大変なんだよね。そういうふうに ある国民性じゃないんですけど、そういうものが今植え付けられちゃってるのね、日本でね。ね、でだからそこまでして、ね、みんなと全然違う生き方してクリスチャンになる、そこまでする価値があるかな、そこまで本当にしたいかなって考えた挙句に、まあ、イエス様信じますまでって本当は信じてるんだけど、でもそういう生き方に変えていくってところになるとやっぱり足踏みしちゃって、そこから先にはいかないってこと非常に多いですね、うん、でだけども、ね、やっぱりなんていうの、今ここまで価値観とか文化っていうのが変わってきてる。でこれからグローバリストのこのプレッシャーによってますますそういうプレッシャーがやってきます。その時に私たちは本当にその人を恐れるのか、それとも神を優先するのか選ばなきゃいけない時代がもう本当に今やってきてるって思います、ね、だからもう自由意志によってあなたを愛します、あなたの道を選びます。人に批判されて持って言えるかっていうね、言えるとこまでのなんか決意っていうものがすごい、それが世間と違う道を歩むことになってもっていうところに、もう初めから本当はそうなんですけどね、でもそれは本当に試されていく時が今来ていると思います。だからこの聖句のことがねすごい大切なんですよ。人に従うより神に従うんです。いいですか。で先ほどの11章 のバビルの塔、最終的に何が起きたかは皆さん先ほども言ったのでご存知だと思いますけれども、神様がその噂を聞いた、そしてそこで降りてこられて、で様子を見られて、そしてそこで裁きを下されました。だから神様は必ずこのことに対して裁きを下されます、裁きを下されます。そしてその約束も書かれています。だからその聖句を読んで、そして神様にこの御言葉を持って祈りを捧げていきたいと思います。そして今日 のメッセージを終えたいと思います。イザヤ書開けましょう。この2つ読んだら終わりにしますね。イザヤの9章、これはイエス様についての、予言だよねが書かれているところなんですけれども、イザヤ書の9章6節7節読みましょう。はい、じゃあ一緒に読みましょうか。3、はい、1人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。アーメン。ね、神様の主権は増し加わる、平和は限りなく、ね、終わることがないっていうふうに英語で書かれてますけど、そのようにしてこの王国っていうのは治められていくっていう約束があります。そしてちょっと戻って2章見てください。イザヤ書の2章の、2節と3節を見ましょう。2節と3節、イザヤの2章2節と3節、じゃあ一緒に見ましょう。3、はい、終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、もろもろの丘より高くそびえ立つ、そこに全ての国々が流れてくる、多くの民族が来て言う、さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう、主はご自分の道を私たちに教えてくださる、私たちはその道筋を進もう。 主の御言葉が出るから。アーメン。これ素晴らしい約束だよね。だから山々にの上に立つのは悪魔ではなくて主が立たれる、ねね、そしてそこに全ての民族がやってきて、そして神様が私たちに生き方を教えてくださる、私たちはそれに従っていこうっていうふうに言う日が来ますよって書いてあるんです。ハレルヤ、
ね、
感謝です。だからそのことを本当に祈っていきたいと思いますので、皆さん立って、そして一緒に取り出して終わりましょう。あ、それからあのこの後にですね、この動画のリンク出しますのでぜひ復習みたいにあの見てください。 OK? はい、じゃあ祈りたいと思います。神様ありがとうございます。主よ、あなたは私たちの祈りを聞いてくださり、そして主よ、このことに対して裁きが下されますから感謝します。感謝します。ですから本当にこのコロナウイルスがワンワールドの構造を、増殖させるために、促進させるために利用されることを私たちは拒否します。そしてそのよ、悪魔の、策略、それがバレること、そのことを今イエス・キリストの皆によって宣言します。そして主よ、私たちが目覚めることを宣言します。目覚めることを宣言します。その欺きから、そしてまた、あ、なんていうの、催眠術じゃないけど、こういう、まあ、催眠術から、その私たちが目覚めること、そのことを今イエス・キリストの皆によって宣言します。主はあなたの真理を求めます。あなたの裁きを求めます。主は本当にあなたの御国が前進することをイエス・キリストの皆によって宣言します。主はあなたは私たちに自由という尊い宝物を与えてくださったことを感謝します。私たちはこの自由を抱きしめます。そしてこの自由を尊重します。そして恐れによって自由を奪い去られ取られないとイエス・キリストの皆によって宣言します。主はますます私たちに必要な知識を与えてください。それを啓示として与えてください。そしてまた私たちが知るだけではなく勇気を持つことができるように助けてください。主よ、私たちがあなたのご計画に同意し続けることができますように、あなたが助けてください。私たちをエンパワーしてください。あなたに従うためのエンパワーメントを今イエス・キリストの皆によって受け取ります。主よ、あなたが私たちに与えてくださったのは恐れの霊ではありません。そうではなくて愛と力と慎みの霊ですから感謝します。慎みの霊とは判断できるはっきりとした思いです。主よ、そのような霊を私たちが受け取っていることを感謝します。主よ、私たちは自由意志を持ってあなたにいます。主よ、あなたを愛します。言いましょう。主よ、あなたを愛します。主よ、あなたを礼拝します。主よ、あなたの道に従っていきます。ハレルヤ。ハレルヤ。